サバ太郎と
稲造の
腐りかけの日刊
過去仮
もしもカレーが違法だったらシリーズ、
はい、
おはこんばんちは、双葉太郎でございます。
こんばんは、稲造です。
隅から隅までずっと何の話をしてるんですかね、はい、いやいやいやいや、今日もやってまいりましたね、くさみか。
はい、
くさみか
来ましたよ。
本当ですよ、大変ですよ。
はい、
ねえ、もうなんだ何回か分かんなくなってなっちゃいましたけど、
55、6回、
まあもうなんかそんな感じかな、まあ、いや、はい、うん、ということでね、あのね、やってまいりましたけれどもね、
はいはい、
こう11月に入ってね、うん、ちょっとやっぱ暖かいね。
あったかい、
うん、うん、まあだんだんこれからね、三寒四温って言ってね、うん、こう一雨ごとに寒くなる、そして冬がやってくる、ね、
なんかさ、1年早くない？最近。
いやー、まあ思い起こせばだよ、
年取ったからかな。
まあそれもあるね。6月にね、こう始めたこの草みかなんですけど、
そうだね、
まだ寒い季節を知りません、この草みか、
うん、
ね、寒い季節になって心温まるトークがしたいもんだな、稲造さん。
そうですね。
できねえな。
できないね、うちらは。
相変わらずしょんべんたらたかしみたいなトークになってますけどね。
なんかね、あったかい、こう、人の気持ちを幸せにするトークが、果たしてできているのか、多分、いや、できてないと。
おー、いいね、いいね。いいね、いいね。そう、いいね。
ふって笑うようなトーク。
半語だね、半語、
そう。
できているのだろうか、いや、できていない。
はい、
これで。
そう
そうそう。続き、元ありませんけど、
そうそう。
もう、オープニングからか、もしもカレーが脱法だったら、わけなか
った。そうそう。
もう、腹からそんな話する気ないですけどね。
そう
なんです。ほんとね、稲造さん、
はい、
最近どうよ。
最近、いや、あれですよ、いろいろ、まあこの前資格試験のさ講師に行ったりとか。
いや、あれですよ、もう口癖ですけどね、う
ん、いや、ちょっとねドキドキするんだよね、最近どうよってやるから。
もうね、相変わらずね、この返しにね
弱い、
苦戦してる男ですけど、ね、
男ですけど、はい、
2016年の抱負はね、なんとかこの答えにね、こう気の利いた答えで返すと。
いや、もう、ね、かなり汗出てますね、もうすでに、ね、
そうですね、もうこの後質問するだけでね、ブワーって感染が開きますからね、
今
の場合
は
ね、
はい、
そういうわけでございますが、本当に、
はい、
でもね、あれだね、こう秋はね、こう秋の日は鶴瓶落とし、
そういうことですね、
まあ、あっという間に夜になっちゃうね、
はい。はいはい。
暗くなっちゃったね。
そうね。
うん。まあ、だけどね、こう、周りは暗いけれども。
はい。
明るく行きましょうよ。
草みかは明るく行くと。そうそう。ということで、よろしくお願いしますね。
ねえ、ほんと元気で行きたいんですけどもね。
そうですね。
ほんとね、うん、だけどね、こう、あれだね。
うん。
しかしまあ、なんですねってやつですね、これね。
いいね、いいね。霧梅春。霧
梅春。
ええー。
回数を追うごとにね。
うん。
こう、やっぱりこう、俺らのトークも変化していくね。
まあいろいろとあんまり考えてはないんだけどね。
うん、やっぱね、こう第1回目からね、ずーっともうほんとね、
うん、
あのね、20回ぐらいまではね、だいたい振り返ることできたんだけど、
うん、いや、もうね、ごめん、振り返られない。
ほら、できねえよな。
うん、何回に何話したかなんて覚えてない。
なんか喋ったことあるなっていう、まあまあ、特定のね、あの話題に絞った時なんて記憶あるんだけど、
はい、
もうほんと垂れ流しですよ。でね、うん、何回かに1回ね、この稲造さんのガスを抜かなきゃいけない。
そう、死ねようとかね、言ってるから。
これがね、双葉太郎ね、苦労してるところであります。はい。なんとかね、こう、こっちがね、切れた感じにしたりとかね、話題を振ったりしながらね、こう稲造さんにこう、例の一言いただきたいわけですよ。
ああ、
死ねよ。許せねえ。
そうですね。
的なね、
はい、
ことをこう、なんとか出す。これもね、ストレス解消って言ってもね、こう大変な、二人がね、ストレス解消してるわけじゃない。お互いがお互いこうね、こう、譲り合いながら。
そうなんです
ね。こう道を示しているというわけでございますけど、
はい、
はい、今日のプログラムなんですけれども、前半はね、
うん、
ちょっとまあいきなりそういう脱法だったらとかわけだからというのもなんで、まあ、
そうそう、
まあ最近のちょっと犯罪、
うん、
この辺からちょっと切り口をやっていこうかな、真面目なちょっとトークにもなるかもしれないね、
うん、
で後半はそこからもしもしシリーズが始まるというですね、
今日は、脱法カレー、
まあキーワードは脱法ですね、
あ、脱法
ですか、これについてね、はい、ちょっと話していきたいなと思っております。最後までお付き合いの方でよろしくお願いします。
はい。
さあ、というわけで前半でございますけれども、
前半のターンですね。はい。
うん。まあね、ちょっとね、こう、昨今の犯罪。
犯罪について。
まあ、犯罪って言うとちょっとあれだけども、ちょっとね、あのね、目立つ犯罪が結構偏ってきてねえのっていうちょっと問題提起ですよ。
そうね、なんか変なのが多い、ね、多いよね。
そう。まずはね、変態行為。
変態行為出ました。
これだよ。
俺らがすぐ食いつきそうなネタですね。
もう、稲造が喜ぶ。
いや、俺だけじゃねえだろ。
いや、もうほんとですよ。
はい。
でね、何がね、固まってきたかっていうと、
はい。
こうなんだろう。うん、変態行為は昔からあるんですよ。
もう許せねえよね。
下着泥覗きね。まあ、それあるんだけども、はいはい、その、なんちゅうの、今さ、それから発展してよ、なんか簡単に殺してねえか、今。
あ、そう。なんかね、俺らが20年前、高校生ぐらいの時ってさ、なんか殺しって確かにあったけど、犯罪で。
うん、
今の方が、簡単に人を刺したりさ、
そうなんですよ。
殺すよね。
だからその、やむにやまれぬとか、うん、まあ、性犯罪からそっちに行くケースも多々ありますし、
うん、
この間ほら、なんだっけ、
うん、
これだいぶ前の話だけど、ほら、
うん、
食卓殺人みたいな高校生の殺人があっただろ
う。あ、なんか、私を殺してって言った、
そう。
その、親友の女の子に言われて、
そう。
刺しましたみたいな。
そう。
よくわからんね。
あれも、結局あれ、なんだろう、うん、なんかよくわかんねえんだろ、
うん、
だからなんかな。いやまあ殺したのも事実だし、私が刺しましたってんで、まあ刺した人刺された人、いわゆる被疑者と、被害者と加害者か、
うん。
これはまあはっきりしてるんだけど、
はいはい、
そこの経緯というか、
もう全然はっきりしてないね。
わかんないよね。うん、もうだから結局食卓殺人になるのかどうかって言うけど、本人も死んじゃったわけだから、
うん、
これもわかんないって、よくわかんない事件もあるし、
ね、
あとなんかなんだよ、ちょっと、何、援助交際人の匂いのするようなさ、
はい、
なんか男とさ、
うん、
年上の男とその高校生じゃないけどさ、
はいはい、
なんかいたずら目的でなんか簡単に殺しちゃったりとかさ、
よくわかんないよね、なんか、ね。
服脱がした殺人の死体とかさ、もう何がしたいんだよ、バカ野郎と思うよな。
もう東京とかでさ、
うん、
よく道端でさ、
うん、
こうなんかこう、なんていうの、通り魔的に人を刺したりとか、あるじゃない。なんか、あれ分からんね。
なんか、中央線なんか、なんか火をつけた野田なんとかっていう男が、なんか、V サインで犯人捕まってたけど、うん、お前絶対その顔野田じゃねえだろうと思いながら、うん、なんかそういうやつもいたな。あれもまあ外国人だろ、お前みたいな。
いや、あれね、まあ、有名な、何某大学の教授の息子なんだよ。
うん、あ、そう。あんなバカチンが。
美大の。
あ、そう。
超有名美大の息子なの。
あ、ものすごいなんかベロ出して喜んでたよ。
あ、
まあ、なんかもう、あそこまでぶっ飛ぶとなんかわけわかんねえな。
ほ
ん
とだね。もう、ここはあえてね、うん、暴言吐かないけれどもね。
いや、吐いていいよ。
死ねよ。
おぉ、死ねよ。これだよ、これだよ。
ほんとにね。
もうね、殺したやつは死ねよ。
あのね、申し訳ないけど、うん、簡単に人を殺めちゃいけないですよ。
もうそう。
あれだよ。当たり前です。
あれだよ。最近もそうだよ。スーパーとかよ、薬屋とか行ってよ。
はい。
万引きは犯罪です。当たり前だろ、当たり前だろ。
当たり前ですよ。
まあだから、
変えよ。
青少年のね、育成にこう、害があるとか、
うん、
あと、老人になるとほら、幼児化したりとか、住むとこなくてやむにやまれず万引きをして、拘置所暮らしとかさ。
はいはい。
そういうのは分からなくないんだけど、やっぱ20代、40代、平気で万引きするやついるらしいな。
だってそう。
うん。
そうだね。
なんだかなと思うよ。もう稲田さんもう一本いただきたいな。
あれだよ。一番若いわけわかんなかった事件が、
うん、
ここ数年で、まあどれかって言ったら、
うん、
ラーメン食ってたら殺されちゃったってのあるじゃない。隣の人にこう、
絡
まれて。
あれだろ？
ああ。
酔っ払ってるやつに注意して、
そう、
で逆殴り殺されたっていうやつ。
それでさ、
うん、
警察呼ぶよったらラーメン食うまで待てなんつって言ってさ、
うん、
もうなんで喧嘩で人殺しちゃうかね、あれ。
いや、だからもう痛みもわかんねえし、だいたい言われた方が殺すっていうのもなんかもう最低だよな。
ほんとね、もう許せねえよ、ほん
と。よし、じゃあ稲田ちょっと、もう一本行こう。
何？
一本行こう。
いや、もう。
せーの。
死ねよ！
さあ、いや、ありがとうございます。いただきました、いただきました。
こういうやつは、悪いけど自殺して。
ほんとだよな。もう世の中消え、
はい、
ね、俺もいつも思うのよ。
そういう悪いやつは。
ね、そういう悪い人ね、うん、とりあえずね、とりあえずさ、
うん、
とりあえず、男性に限ってだけど、
うん、
とりあえずね、そういう悪いことするやつはね、チンチン切ろ。ね？
いや、ちょっと待って、その男性に限ってだけどってわかるけど、
うん、
女性の悪いやつはじゃあどうすんだよ、お前。
だって、チンチン切るわけいかない
から。切れないけどね。
うん、だから最低限さ、ちょっと男子だけでいいけど、
はい、
とりあえずさ、無期懲役でもいいけど、チンチン切ろ。
虚勢刑ですか？
そう。
はい。
それでね、遺伝子残しちゃダメだ。
いやー、まあでもさ、恐ろしいね。
世の中の害虫だよ。うん、
本当に。
ね、害虫は増やしちゃダメ。
いや、というかね、やっぱ簡単に人を謝っちゃいけない
と。いや、もう本当そうですよ。うん。カッとなってもね、やっぱ理性のあるうちはね、そういうことじゃダメですよ。
あれですよ。まあ、言っとくけど、
うん、
殺めちゃいけない。
そう。
勝手に人の、情報を漏洩しちゃいけない。
そう。
ま、いろいろ。
そう、なんか、稲田さん怒ったら、Facebook の関係で。
やろう、ま
あ、うん。
もう。
なんだっけ、Facebook の管理してるセキュリティ会社がなんか情報をなんか、こう、どうのこうのって言ってたな。
F セキュアって有名なね、フィンランドの会社なんだ。そこの日本法人に勤めてるね。 元芝木隊か、芝木隊の。
芝木隊って何ですか？芝木隊から説明しろよ。
いや、長くなるから、まあ、あ
れ。長くなるって、じゃあ、芝、なんなんか、後ろ指刺されたいみたいな名前じゃないか、それ。
いや、要は、反レーシスト集団言
う
てね。
もう、要するに、左だろ？
左なんだよ。
うん、あの頃、左なんだろ？
いいんだけど、
うんうんうん、
あのね、
うん、
右は右、左は左であっていいよ。
うん、それはいい。
だけど、うん、勝手に人のね、許可なくね、人の情報をさらすな。
なんかね、話によると、その、Facebook の、その、うん、要するにその、書いて、
バッカやろ。
書いてる人が、その、左寄りの考えなんだけど、その、自分を罵られたと。
あ、いや、じゃなくてね、
うん、
あの、要は、その、あの、右派の人で、あの、イラストを描いてる人がいるんですよ。
あ、なんだっけ、
揶揄して
。左寄りだから、Facebook に右巻きのことを、過激なことを書いてる人の、
あ、の、あれをさらすと。
要するに
宣言して。
セキュリティ会社だから、要するに個人情報が分かるわけですよ。
そうなんです。
で、それを職権を乱用して探して、晒すと。
うん、まあちょっと話は違うけど、に、まあ近いです。そう、晒したんですよ。
あ、そういう行為らしいです。
400人ぐらいの人を晒した。
けど。うん。
それでね、うん、よくよくいろんなあの2チャンネルの人とか、うん、いろんな人が調べた結果、うん、まあ元々千葉玲子がね、うん、あの、もう、あの、
もうね、
さらしたんですけど。
もう、稲造さんの場合はね、もうね、簡単にね、こういう名詞がポンポンポンポン出てきますよね。これ、千葉玲子さんは元アイドルで、女優さんもやられてた、あの、天然系のアイドルの方で、今、そういう活動なさってるそうなんです。はい、はい、はい。
それが、
もうね、もう、稲造この話するとね、もう汗かいてしょうがないんだから、もうね、もうポンポン出てくるから、
ほいで。いや、まあ、で、それがね、
うん、
あの、その、さらした人間の素性を探ったら、
うん、
その、某有名セキュリティソフトを出してる、
うん、
F セキュアという会社のですね。
そこは出てきたね。そこはちゃんと説明するから。
そこの、
うんうんうん、
あの、ちょっとこう、幹部のね、
うん、
あの、社員だったんです
よ。幹部の社員。
あの、まあ、K さん。
K さん。
もう出てるけど。
うん。まあ、それが、要するに問題になってるってことだろ。
そうそうそ
う。うん、じゃあ、その K さんに対して一言いただこうか。
いや、お前ね、
うん、
反対するのはいいよ。
うん、
でも、お前、人の情報を勝手にね、頭きてるからムカつくからってね、晒すなよ。
はい、
死ねえよ、マジで。
いただきました。
本当に。
今日三つ目です。
いや、だってさ、思わない、
うん、星三つです。
本当に。
これですよ。
セキュリティ会社の人間がね、人の情報を晒すってもう終わってるでしょ。
まあ、職権乱用ですよね。
いや、じゃなくてね、もうセキュリティ会社、そのセキュリティ会社は信用できない。
まあ、だから、いや、
終わったよ、終わった。
城西警備保障で大きく違いますよね。城西警備保障はね、
あ
の、入社したら死ぬんですけどね。
それは、あの、西部警察、ね。
そうそうそうそう。そこの会社はね、もう大変なことですよ。
まあ、
もう本当に入ったら、あの、守ってもらおうが、ものを漏洩されるというですね。
まあ、なんていうのかな、俺も固有名詞結構出てきて申し訳ない部分はあるんですけれども。
まあ、簡単な話がね、あのね、うん、警察が殺人事件を起こしたもんですよ。
そうなんです。
ね。
そういうこと。
そういうことですよ。
はい。
うん。簡単なことですよ。
うん。
うんうんうん、
警察が犯罪をね、助長して起こしてるもんなんです。
うん、まあ、そういうような、まあ、要はことですわ。
そういうことをしてるわけです。まあ、そういう変な事件が多いじゃなと、ネットが普及してさ。
ネットもね、さっき、あの、この間もほら、国際金融機構の話したけどさ、なんかそういうのも手を、まだあれから手を返しなよか、いろいろ来るんだよ。
何、来たの、あの後。
いろいろ来るよ。
うん。
もうなんかさ、文章の間にわけのわからんスペースが入ってるもん、どうから考えても日本語じゃねえようなさ、
なるほど、
ね、来てみたりとかね、いろいろあるわけだ。
なるほどね。
あ、もうなんかね、もう勘弁してくれよって話だよ。
ああ。
うんとね、そういうのもいっぱいある。あのね、一方でね、あのね、あの、交通事故。
交通事故ね。
これも多いんだよね。
あ、なるほど。
最近。
はい。
あのね、あの、特にね、これ、僕、ブログでも書いたよね、免許の更新の時も散々言われたんですけど、
はいはい。
認知症。
認知症の方。
うん。
はい。
認知症の方がね、最近ね、運転して、ほぼ毎日のように、ニュースになってるんですよ。事故。
交通事故で。
交通事故。
はい、起こしてしま
った。そう。これでね、巻き込まれてる人がね、だから、この間も福岡県内であったんですよ。93歳の、あの、女。うん。これがね、93歳の女っていうのもよくわかんないんだけど。
まあ、93歳のおばあさん
が。そう、おばあさんがね、あの、ひき逃げをしちゃって、
それ
で、相手がゲンチャリの高校生。
高校生。
16歳の高校生、
はいはい。
高校生は意識不明の重体。
あら。
93歳の女は何を言ってる、おばあちゃん何を言ってるかっていうと、ガードレールでぶつけたけど、私は何も引いとらんもんね。
いやいやいやいやいやいやいや、あとは運転してん。
もうだからね、引いてないって言われて、相手は渋滞だよ。意識不明の。
そうそう
だからさ、もうね、やるせない。だからね、その人は認知症かどうか分かんないんだけど、その前もほら、鹿児島の人がさ、宮崎市街で歩道を乗り上げてさ、もうアクセル全開で人跳ねまくった事件もあったでしょ？
あったですな。
もうね、こういうのも多いんだよ。
最近多いね。
多い多い。だからね、もうこういうのもね、もうほんとね、やるせないですわ。
やるせない、
ね。ああ、だから認知症の人ね、だから、今だんだん厳しくはなってきてるんだけれども、
はいはい。
だけど、その、これから免許の取得のね、問題についていろいろあるんじゃないかっていう、
うん、
うん、多分厳しくなるだろうね。これだけ前に続いてるからね。
だから最近特に多いよね。なんか、うん、やっぱ高齢者の方がさ、年代その時代的に増えてきてる、その山がね。
だけどね、もう本当ね、これはでもね、一方だけで見れない問題なのね。
は
あ、でもほら、80歳90歳になってくるとさ、男性しかほら、持ってないと、
はい、
免許をね、そういう世帯もあるわけ。で、やっぱ、福岡とか天神とかね、こう、便利のいいところはいいけども、はい、大半の地域がやっぱ車がないと今生きていけない社会じゃない。
あ
ね、病院行くにしてもさ。
なるほど。
そうすると、やっぱりほら、大変なわけですよ。
大変ですね。
うん。だから、そういうところのね、免許を剥奪していいもんかっていう問題も出てくるわけだよ。
うん。
同時にね。
なるほど、ね。なかなかさ、車がないと生活ができないところとかもあるから。
いや、多いよ。
難しいね。
むしろそういうところも多いからね。だからそう、まあ、家族の中でその認知症のおじいちゃんしか持ってないって話になってくると、その宮崎の事件はそうだったんだよ。
あ、
うん、だから一概に言えねえよなって話もあってね。
かといってね、こう事故起こされたらたまらんね。
たまらないよ。まあそういうこともある。だけどね、もうね、そこで結びつくのが脱法ですよ。
脱法ですか。
まあこういう認知症の方々がまあ運転せざるを得ない状況、まあ、それでまあ、2020年度以降ね、国の方も自動運転というものを一部許可すると。いう方向で今、法制度が今、整備されつつあるわけね。
それは車が追いついたらいいね、ちゃんと。
あ、今もう追いついてるんだよ。
あ、
だから実用化。だけど、まあ、難しいわけだな。
うん、
法律ってのは人のために作るものであると。
うん、
だけど、今回は、機械のために作るんだな。
う
ん、
なるほど、ね。
うん、だから、そこ、機械に、人間を信用せずに機械に委ねるってことが果たしていいものかどうかという議論も当然出てくると思うんだよ。うん、だけど、許せねえのが脱法ハーブだよ。
脱法ハーブか
い。
脱法ハーブは許せない。
だあれで飲ん、吸ってよ、交通事故起こしてるやつも相変わらずいるわけ。
福岡でさ、なんか、この前すごいのあったじゃん、だいぶ前。
あ、だいぶ前。
2、3年前か？
うんうんうんうん。ね、あれはね、タクシーも巻き込まれてんだけどね、天神の昭和通りだっけな、法務局前の交差点で、
はいはい、
猛スピードで来た高級車がだよ、脱法ハーブ吸ってたらしいんだよ。高級車がまず1台ぶつかって、そのまんまってぶつかって、ひっくり返ってタクシーにぶつかってっていう、三大衝突だよ。そういうのを起こしちゃったりなんかしてるわけだよ。
もうなんでさ。
本人は覚えてませんだよ。
なんでさ、
も
う吸うのはもちろんいけんのやけど、脱法ハーブなんて。なんで車乗って吸うの。
そうだよ。
な、死ねえよ。
わ、来た、来た、四つ目、欲しいよ。
いやいやいや、
今の番組、まあいいや。
いや、まあ、ね、最近ちょっとね、死ねよ以外もちょっと入れないとな。
まあまあまあね。だけどね、もう本当死ねよだよ。うん、
本当ですよ。
ああ、でも死ななくてさ、そういうやつは生き残ってんだよ。
そうなの？
これで引かれた人が死んじゃったりしてんだよ。
やっぱりね、もう、あれです。もう責任取ってください、そういう人。
もう責任だけじゃもう、あれ、終わらないな。
ああ、
だからね、本当ね、そういうね、もうね、そういうくだらないことはもうやらないでくださいね。
そうです、やらないでください。
まあもう聞いてるリスナーの方はやるわけないと思います、
ね。やるわけないですね。
まあ一部のバカチンがですね、そういうやつがいるわけですよ。
はい、いるわけですよ。
愛も変わらず。
ええ、
もういい加減学べよって思いますけどね。
そうですね。
まあ麻薬もしかりですけどね。
いま
だにやっぱり出回ってるって聞きますんで。
なるほどね。
暴力団の口車に乗らないように気をつけましょうね。
気をつけましょうね。
はい。
はい、
ということでだな。
はい。
まあその脱法なんだけど、後半はね、その脱法の。
もしもシリーズです。
もしもシリーズ。
はい。
今、覚醒剤とか白い子なんて言いますけど。
もしも小麦粉が脱法だったらとか。
大変なことになるぞって話をちょっとね、想定でやってみたいなと思います。
もしも小麦粉が脱法だったら。そうそうそうそう、違法だったらか。
違法だったら。
どうなる世界はどうなる。
幻覚症状が出たりしたら大変だなって話を、はいはい、後半。
やっていきまし
ょう。はい。さあさあさあ、後半でございますが、もしも、小麦粉が、 違法だったら。
すごいよね。
すごい設定だけどな。
はい、やってみますね。
ちょっと話してみる。まずね、小麦粉が大変だぞ、お前。
白い粉って呼ばれる。
白い粉が小麦粉だぞ。
小麦粉がね、小麦粉が白い粉って呼ばれる。
まずは西部警察軍団がね、あれだよ。麻薬とか大麻とかじゃなくて、大麻は、うん、大丈夫だ、とか言う。小麦粉だと。
小麦粉。小麦粉、薬だな、いいね。
大変だよ、お前。あれで、あれだよ、小麦粉だろ、そうすると、昔、黒沢映画だったんだよ。天国と地獄っていう映画が。で、これはね、巧妙な、結構手口でね、殺人事件を犯す犯人の物語なんだよ。ね、これはね、何かっていうと、普通ね、こう、末端、プロみたいなことで言うてあれなんだけど、末端でね、こう、出回る、その、ほら、覚醒剤。はいはい、っていうのが、だいたい普通、純度が 30% ぐらいだと。で、それで常用してる奴らに、その 90% 以上の純度のものを打つと、ショック死を起こすよと。
はいはい、
これを手を使って、やるわけだよ。で、この犯人っていうのが、まあ、こういうことができるのって、純度の高い、要するに覚醒剤を手に入れるもの。つまり、医師か薬剤師になってくるわけだよ。
ああ、そう。本物、それだったらね。
そう、本当だったらそういう話で、こう話が進んでいくわけだよ。
あ、はい、
な、これがお前大変だよ。
これがもし、
小麦粉だったら大変だよ。
小麦粉だったら。
犯人は、うどん屋か、カレー屋か、パン屋か、パン屋かな、パスタ屋、炒め屋もあるな。うん。いや、独特聞かないんだよ、これ。大変なことになると思う。
いや、容疑者絞れないね。
すごいよ、お前、容疑者。しかもね、殺し方がね、ね、純度の高いパンを食わせるんだよね。
あれ、アナフィラキシーショックを起こすわけね。
大変だよ、お前。
なるほど。
こういう、しょうもねえ話になり下がっちまうわけだよ。
面白いじゃないですか。
大変なことなんだよ。
バカ。
やっぱカレーだったらもう大変だよ、お前。な、香辛料がいいのかな。もうそれもすらわかんないわけだから。
そうだね。
アレルギーで小麦粉ってあるんだろ？あれが要するにあれだよ。脱法症状になるわけだ。
脱法症状。
おう。もうカレー食った後車乗ったら記憶が飛ぶんだよな。覚えてません、みたいな。バカ、バカ、バカーンなっちゃうわけだよ。
ね
え。変なことなっちゃうよ、お前。
あれでしょ？警察、とかのさ、捜査で、例えば、捕まってニュースになるじゃない、そうすると、こんな感じで、例えばさ、
そう。
20キロのさ、タイカレー摘発。
摘発。で、タイカレー屋で働いていた従業員 A さんの証言で、ね。
はじめは気づかなかったんですけど、ね。
これで。
だんだんこの小麦粉は違法だってことに気づいてですね、本当にやめなきゃいけないと思ったんですけど、やめるにやめられなくて。あまりにも給料が良すぎて、でも足洗うの大変でしたとか言いながらね。
ああ、なるほどね。
でも今流行ってるものはそんな価格で純度が純度で回るはず
ありませんとわけなこと言いながら。
カレーのあれかい？カレーが違法に小麦粉でなっちゃうから
さ。脱法カレーだ、脱法カレー。
脱法カレーですよ。
大変だよお前。
今日あれかい？店に行ってさ。カレーあるかなつって聞くわけね。
いや、まあ、だあれだよ。
カレーある
バス停のバーみたいなとこ行くんだよ。あれだよ。繁華街からこうぐーっと路地入った奥の方に、小さいぼやけたきっちゃ店があるんだよ。
はいはい。
そこにクイッと入って。いらっしゃいませ。ここに来るだけで。ね。ちょっと、コーヒー。かしこまりました。
かしこまりました。
まさ、何ですか？あれですか？カレーだよ、カレー。お客さん、どこでその話を。そう。ああ、いいんですね。ムハマドさんに来た。いや、実は昨日、作り置きのカレーが、ビーフカレーがあるんですよ。
でも、高いですよ。
こちらへお回りください。なんでこういうわけだ。
なるほど。
ああ。これで、これだよ。末端価格あれだよ。ああ今、小麦粉いくらだ？だいたい1キロで500円とか600円とかするのか？
はい。
なあ、もうあれだよ。グラムだよ。
グラム500円。
グラム500円だよ。すごいよ。
1グラム500円。
1グラム500円。
ということは、あれかい？
すごいよ。
すごい、カレー高いね。
もう、カレー、もパンも大変だよ。もう、クロワッチャン1個作るのに、50万ぐらいすんだぞ、大変だぞ、お前。
本当だな、お
い。もうやばいよ。
マスター、レトルカットカレーあるから。いやお客さん、なんですか？どちらですかよ。何々組の A さんから。お客さんもあるですね。こちら、割り込みですか？じゃあ、お願いします。
いかほど？
あ、200グラムほど。
じゃあ、
カレーを。
高いですよ。
ビーフカレーは、で、あるんですかね。
レトルトタイプがございます。
いいですね。
じゃあ、高いですよ。
じゃあ、いただきます。
一袋、500万になりますよ。
いいですよ。現金でよろしいですか。
話が早いですね。
そうだ。
くれぐれも言ってきますよ。
はい。
多分、無用ですよ。
わかってますって。カレーのためなら。
お客さんは相当悪ですね。
いや、
実はインド以外にもタイからも回ってきておりまして、そちらの方のカレーも。聞き目がいいみたいですよ。
当然オプションで2辛にしてくれるんだろうね。
ちょっと割高になりますが、 可能ですよ。お願いしますよ。マスターも悪いね。お客様こそ。
どうするこんな話題が。
いやな、世の中だな、お前な。
こんな会話が。
大変だよ、お前よ。
小麦粉がダメってことは、お前、あれだよ。脱法うどんとかで。
脱法うどんだろ。
脱法うどん。
あれ、闇うどんだ、闇うどん。
闇うどん、闇うどん。
闇うどんに闇カレーだよ。
闇うどん、闇カレーや。闇パスタや。
闇パン。
闇ラーメン。
やだな、闇パン。
闇パン。
ハミパンみたいだな、お前。なんか嫌な世の中になっちゃうな、おいな。
本当だよ。あれだよ。昔はさ、
うん、
カレーは普通に食べられた
ら、ね。老人、90歳老人 B さんの証言。
はい、そうだね。
昔はの、カレーは普通に食っとった。しかし、最近じゃカレーは、違法らしい。昔はライスカレー言うてのう、普通に家族みんなで囲んで食うちょった。
そうなんですね。
あの頃が懐かしいの。
ああ、いいね、うん、どうする、福神漬けも違法だったしね。
カレーのな脇にラッキョとカレーがついちゃった。しかしまではカレーも福神漬けも違法や言うじゃね。ラッキョだけ食べてももらたらんの。
いやだな、
どうする、だってさ、タイカレー食べて懲役3年とか、おかしいだろよ。
すごいよな、でも、しょうがないよ。そういう違法な症状が出ちゃったもんだから、しょうがないんだからな。まあ、そういう世の中も来るかもしれない。
来たら、どうする、来たら。
いやいやいやいやいや。
来ないけど。
まあ、だからよ、何が来るか分かんねえって話だよ。
いや、もしかしたらさ、100年後ぐらいにさ、今普通に食ってる食べ物がね、
うん、
本当にな、違法、いや、違法行為になってるかもしれないね。
いや、だから、違法というのとちょっと行き過ぎだけどよ、ほら、俺らガキの頃、あれだろ、
うん、
普通に水道水、ジャブジャブ飲んでただろ。
飲んでたね。
あの、色のついたさ、うん、もうどぎちいような駄菓子食ってたじゃん。
ああ、変な。
なんとか商店でよ。
ああ、そうね、ちびっちゃいとこでね。
俺、しこたま食ったさ。
食った食った。
な、
うん、
俺が今じゃ毒です、トリハロメタン毒ですとかなんか抜かしよんだよ。
そうね。
な、
ああ、
飲んだっちゅうでね、俺はもう。
飲んだ。
お菓子も食うたっちゅうでね。
食べたね。
今更毒って言われてもなっていうのもあるよな。
ちょっと困るね。
な、やっぱあるよな、それな。
そうだよ。
思うんだよ。ほんと。そうなんだよな。
まあ、こういうことで、こんな世界が来たら嫌だなということで。
でもよ、
はい、
まあ、小麦もそうだ、卵も大変だよ。ハムエッグが違法だよ、お前。
卵料理食って違法かよ。
卵ご飯が違法だよ、お前。
ああ、いや、小麦粉。
昔は卵ご飯を食うじゃった。パンに卵を浸す。
もうそんなこと言ってたよ。もう大変だよ。
俺どうしよう、パン好きだからさ、パンが違法とか言われたらもう、たまんないね。
大変だよな。でもあれだよ、違法と言わないまでもだよ、うん、この小麦の値段がよ、うん、バカみたいに高くなって貴重なものになっちゃったらさ、うん、その、うん、違法じゃないかもしれないけど食べらんなくなっちゃうよ。
そうだね。
本当今の本当にさ、カレーもさ、そんな話になっちゃうよ。
もう考えたくない。
いっぱい何万円とかいう世界になっちゃうよ。
考えたくないじゃん。
クロワッチャン一個何十万になっちゃうよ。
だってさ、闇うどん屋探してさ、
そうだよ、
肉うどん食うわけでしょ。それでドキドキしながらさ、摘発来ないかなって思いながらカレー食ったりうどん食ったりするわけでしょ。
だ、犯罪もあれだよ、発展するんだよ。肉うどん食い出さない殺人事件が
起こる。安い、いやな世界だな、ほんと。
ほんと嫌な世界になっちゃうよ。怖いもんだよ。だから世の中のバランスなんてさ、どういう風にこう揺れるか分かんねえんだよ。な、これは考えると面白いよ。いやー、だけど他なんかないかい、なんかこうもしもしシリーズ。
いやー、だって例えば、まあ、砂糖が違法だったらとかさ、いろいろ考えちゃうじゃん。お菓子子供が捕まっちゃうんだよ。
砂糖も困るな。
砂糖も困るよ。
こう違法だったらっていうか、砂糖も高騰すると困るな。
そうだよ。
でもあれだろ、日本の昔はほら砂糖が貴重だったって言うんで、ね、
うん、
塩はほら比較的海に囲まれてるから取れるけど、うん、砂糖が本当にほら取れないって言うんで、
そう、
もう宝物みたいになってたって話聞くよな、
うん、
まあ、今年やかによ、うん、それもあるし、 なんだろうな。やっぱりこう甘み、そんな貴重だって言うのはあれだよ。そんな戦国時代の話じゃないんだよな。もうほんの第二次大戦の終わった後も貴重だったんだよな。
そうだね。
うん。だって考えてごらんよ。今のさつまいも。例えばかぼちゃにしてもトマトにしてもそうだけどさ。バッカみたいに甘いだろ。
甘いね。
ねえ、うん。昔そんなのなかったよな。
多分ね、糖度を増すなんて技術はなかったんで。
そう。
やっぱ今さ、
うん、
やっぱ食に関してはいろいろ科学技術が発達して、
そうそうそうそう、
で、いろんなものが食べられてさ、
お、
当たり前に食卓だったり店で食べられるけどさ、
あの頃な、うん、考えたらこんな甘い安納芋とかあったら、
ってなるよね。
いちごや、もういうような話だよ。
そう、
甘い芋が食べたいな。
お代官様、ちゃんと安納芋をご用意しております。
闇で動いてた中で大変だよ、めな。
本当だよ。
そうだよ。こういうのもあるわけだし。だから、お金より貴重になっちゃうかもしれないよな。
食べ物がね。
これがだから40年、50年の間に瞬く間にこの技術が進歩してるわけで。
うん、なくなってほしくない食べ物をじゃあ最後に。う
ん、ああ。
なくな
って。結局大好物になっちゃうのかな。
だない？
俺ね、あれだよ、日本の文化で、やっぱね、うん、あのね、ありてになっちゃうけどよ、うん、やっぱね、うどん、ラーメンだね。
そう、麺類、やっぱり、
あ、なかなか小麦って言ったら、闇ラーメンもあるよ。
闇ラーメン屋ね。
など
うすんだ、もうラーメン屋表だったら、お前。
やっぱね、米と麦は必要だな。
必要だよ。
これはやっぱ、なくなってもらっちゃ困るな。
困ります。
価格が高騰。だから米は、だからある程度、ほら、政府がさ、管理してるけどさ、麦なんつうのは分かんねえからよ。
小麦はね。
うん、今、ラー麦とか言って福岡ではね、ラーメン専用の麦なんかも作ってますけど、
うん、
まあ、あれ高騰したら嫌だな。
どうなるんでしょうね。
小麦だな、だからな。
小麦なくなっちゃう
と。やっぱなくなってもらっちゃ困るよな。
困る。
ああ。
はい。
あ、ビールってのは、あれ、大麦かい？
ああ、まあ、そう
でも麦だよな。
麦だよ。麦が全般なくなったら困る
ね。ああ、だからそれも、だから一つあるよな。うん。まあまあ、麦。稲造さんは？
いや、俺はやっぱ同じだよ。麺類なくなったら嫌だし。
麺類好きだもんないな、そうな。うん。
あと、やっぱり卵？卵料理とか、要はさ、
うん、
密接に、食材として人と関わるものっていうのはね、出汁とかなくなったら嫌だ。
あ、意外に出汁嫌だな。
出汁なくなるともうどうしようと思う、
ね。魚の水揚げが上がっちゃうと当然出汁にも響いてくるよな。
魚食えなくなっちゃったりした。
前回かなんかよ、嗜好品の話してタバコとかなんとかって話してタバコの値段が上がってブーブー言ってたけどさ、
うん、
やっぱそれよりもちょっと深刻だな。
深刻ですよ。
な、うん、その辺が上がった方が嫌だな。
いや、嗜好品はなくなったらさ、いずれ我慢したら抜ける話なんだけど。
そうだよな。そういうことなんだよな。
例えばタバコとかは。
必ず必需品ってわけじゃないもんな。
う
ん、
酒は多分ね、必需かもしんないんです
けど。まあでも、我慢すればなんとかなるよ。うん、だけど、やっぱりこう、卵、小麦、立ってくるとそうはいかねえだろ。
だから、日本はさ、
うん、
すごいこう、他国に頼ってるじゃない。輸入。
そうね。お、なんか真面目な話で締めくろうとしてるな。
そうですよ。
おーおーおーおー、
だからそういうところが、やっぱりこう、日本にとっては死活問題なわけよ。
食料自給率。ほんとそうなんですよ。うん、小麦もなん、もうほんと7割、8割あれだろ、
ああ、
うん、だから、ほんと全体の食物自給率が4割とか言ってたよな。ああ確かな、日本はな。
そうですよ。
だからね、ほんとね、欧米に頼ってるわけで、欧米か。
欧米か。
欧米か。
ほんとに欧米かですよ。
バッド、あ、いや、関係ない、
ね。ああ、
うん。バンドか。
バンドです。
まあ、
まあ、そういうことで。
ほんとね、ね、はい、こう犯罪と、について考えると、食について考えるんだけどね。
まあそうだよ。
意外と食について考えちゃったな。真面目によ。
いや、だからね、闇的に売らなきゃいけなくなるようなものが当たり前のものってやっぱ困るってことです
よ。怖いよな。そういう世の中は来ないでほしいな。
そういうことです。
戦争反対。
はいはい。
いや、でも左じゃないよ。
はい。
さあさあさあさあ、というわけでございまして、はい、エンディングなんですけど。
はい、終わりです。
もしもシリーズでもあれだな。
うん。
こう、もしもって考えて、こう、深刻に考えちゃうと意外とこう、あれだな。
うん。
怖いな。
怖いよ。
な。
うん。
うん。 おちょろけて終わろうと思ったけどさ、うん、意外に考えていくとちょっとなんか薄気味悪くなってきちゃってよ。
いや、まあ今回は小麦って大きく分けちゃったけど、まあ、たと、要は言うたらカレーが違法だったらとか、うん、うどんが違法だったらとか、ね。まあ、
カレー一つ違法になったってやっぱり食卓も微妙に、ルーティン変わっていくよな。
うん、変わっていくんじゃない？
ほんと昔はおっしゃったような感じになるしな。なんかね、
本当だよ。
ほんとね、あれがない、これがないっていう、でもさ、逆に言うとよ、世の中ちょっと便利になりすぎてるとこもあんじゃん。
あるね。
ね、うん、こう、ほら、子供の頃よ、
はいはい、
あった電化製品とさ、
うん、
今ある電化製品と比べてさ、例えばその30年ぐらい前になかったけど、今あるものって結構あると思わない？
あるね。
ね、
うん、
逆に消えてったものって少ないでしょ。
そうだね。
ね、
う
ん、それを考えると、まあまあ、それで物を飯を食ってる国だから何とも言えねえんだけどさ、
うん、
っていう思いはあるんだけど、
うん、
でも本当に、あ、これが増えて本当に良かったっていうものもあれば、
うん、
本当にいるの？っていうのも正直あるわけで。
まあ、あるかもしれない ね
、うん。これはね、なかなかね、考えていくと奥が深いし、キリがないと。
そうだね。
うん、いうふうにも思われるわけですけども、うん、皆さんはいかがお考えでしょうかということなんですけどもね。さあさあさあ、そんなわけでね、11月もこう進んでいくわけですけども、ね、
はい、
どうなんだろう、60回、年内にどれぐらいも取れるのかな、
まあ、70回。
一応ね、クリスマススペシャルと。
やりたいね。
年始スペシャル、
うん。
うん。クリスマススペシャルはね、もうとことんやさぐれよ。
やさぐれよ。
うん。
わかりました。
クリスマスなんていらもう、この間ハロウィンみたいに、クリスマスって必要ですか、
ああ
みたいなね、ああ。もうこれぐらいのやさぐれ方をしようかな。
まあ、俺なんかはさ、ね、ね、性別独身って書いてるぐらいだから、クリスマスに対してやさぐれていいかなと。
ああ、もうやさぐれましょうよ。
はい、
ね、
はい。
俺も男子校だったんで、一番青春時代、灰色ですよ。周りを目指すのは男子ばっかりですよ。
寂しいですね。
寂しい寂しい。
はい、
うん、一国の地で暮らしておりました。
そうなんです。
まあね、そんなね、やさぐれた話もね、
はい、
ちょっとやっていきたいなと思いますし、
はい、
まあね、こう、年始になりますと、
うん、
あとクリスマスイルミネーションもちょっとね、こう、どうかなと、まあ、いろいろこう、物申すこともあるんで、
はい。
切る。
切る。
うん。
切るって、切るって英語じゃなくてね。
いやいや、切るでも、あ、まあいいや。
は
いはい、そんな話じゃなくて、あれだよ。な、双葉が切るシーンでした。
双葉がクリスマスを切る。
そうそうそう。まあ、別に切るほどのもんでも、どうせ休めるだけなん
だけどね。まあ、うんうんうん、いいんです。まあ、こんなバカなラジオで申し訳ございません。
そうそう。でも年内もね、多分60何回までいけるのかな、最低それぐらいいけると思いますので、ね。
あ、そうですね。
まあまあ、一回でも、こう、多くと言いますか。
はいはい。
マイペースにこう、回数を伸ばしながら、
うん、
頭を緩めながら、
はい、
バカになりながら、
はい、
続けていきたいなと思っております。
はい、
ね、皆さん頑張っていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけでございまして、今日もお別れの時間がやってまいりました。
はい、
お相手は双葉太郎と、
はい、稲造でした。
それではまた次回。
はい、次回さよなら。
さよなら。